Information。
第3月曜日、賢い消費者になりましょうと題して、伸びゆくサンダー15日号掲載の話題を消費生活センターの相談員さんに分かりやすく解説していただいてます。また、まちづくり共同センター消費生活ご担当の方からはタイムリーな情報を伺っております。今日は消費生活センター相談員宮下さんに、インターネットでのチケット購入トラブルにご注意を、そして、担当の小寺さんには、自宅にある製品リコールされていませんか、このお話を伺ってまいります。お二方どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではまず宮下さんから伺ってまいります。今回の、はい、伸びゆくサンダー15日後に出ていますテーマ、インターネットでのチケット購入トラブルにご注意、これを選んでいただいたのはいかがでしょうか。
はい、コンサートや舞台、スポーツイベントなどのチケットをインターネットで買うとき、はい、海外のチケット転売仲介サイトなど の非公式サイトを、はい、国内の公式サイトと思い込み注文してしまうケースが見られます。
そうなんですか。
はい、去年のラグビーワールドカップジャパンでは、非公式サイトからチケットを購入した消費者が、入場できないというトラブルも発生 しました。
そうなんですね。
また今年は東京2020、オリンピック、ね、パラリンピック競技大会が開催予定ということもあり、同様のトラブルが増加する恐れがあります。
そうですね。
またその他コンサート演劇などに行かれる機会もあると思いますので、ご注意ください。
行きたいと思ったら何とかして行けないかと思って一生懸命探すのでね、はい、つい見つかった時に飛びついてしまいがちですけども、はい、わかりました。注意点なども詳しくご紹介いただきます。ではまず、掲載されています事例からご紹介していきます。
はい、
行きたいミュージカル名をスマホで検索し、一番上に表示された販売サイトに入りました。10分以内に手続きを完了しなければ購入できないと申し込み画面に表示されて、慌てて1枚3万8000円のチケットを注文しました。後日届いたチケットには1枚1万3500円と書いてありまして、海外の転売サイトで購入していることに気づきました。高額なのでキャンセルしたいんですが、倍以上ということになりますね。
は
い、
そうですね。
ちょっと詳しくご紹介ください。
はい、転売仲介サイトの利用規約では、キャンセル不可となっていることがほとんどです。
はい、
このような場合、金額が高額であるという理由だけでは解約は難しいんです。
そうなんですね。
また転売仲介サイトの取引は通信販売に当たりますので、クーリングオフの適用はありません。
あら、そうなんですね。
はい、あと海外サイトにおいては、トラブルになった時に問い合わせをしても、日本語が通じにくかったりね、コミュニケーションを取るのが難しくて、キャンセルの条件について交渉が難しい場合があります。トラブルになった時の窓口があるのか、日本語で話せるかとかね、そういったものを契約前にサイトの情報を十分に確認してください。
はい、とにかく慌ててしまって、慌てさせるようにも、ね、10分以内と書いてらっしゃるし、
はい、
お好きなものが一番上に出てきてからつい飛びついてしまったという気持ちは分かりますけども、後のトラブルを考えるとちょっと怖い気がしますからね。
はい、
いろいろアドバイスが終わりだと思います。ゆっくりご紹介ください。
はい、まずチケットを購入するときは、公式チケット販売サイトかどうかをよく確かめてください。はい、
公式サイトかどうかですね。
転売仲介サイトの中には、公式サイトであるかのような紛らわしい表示しているサイトもあります。
そうなんですね。
はい、表示を鵜呑みにせず、URL を確認するなど、公式サイトかどうか、あとチケットの価格とか、手数料が高額でないかなど、慎重に確認をしましょう。
はい、
また公式サイトで購入したチケットでなければ、当日入場できない可能性があります。
というのは、チケット自体は本物なんですよね。はいはい、
そうなんですね。
なぜ入れないんですか。
はい、チケットの中には、規約において、第三者の譲渡転売などを禁止している場合があります。
はいはい、
これらの場合、転売チケットは利用できないように無効にされたり、あとせっかく、ね、会場まで行っても、入場の時の本人確認によって、 入場できないということがあります。あ、
お名前がチケットに書いてあるので、
はい、
本人確認をしたら違う
ということで、
そしたら入れない場合もありますか。
はい、転売チケットを購入する際は、興行主などのチケットの規約で第三者への譲渡や転売が禁止されていないか、入場の時の本人確認が必要かなどを確認をしてください。
はい、それはやっぱり慎重にしないとダメですね。
はい、次に不正転売はしないようにしましょう。
買った方ですね。はい、
チケット不正転売禁止法、これ正式な特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な確保に関する法律というちょっと長い名前 の、 あの法律なんですけれども、これが2019年、去年ですね、6月14日から施行されました。
はい、
これはすべてのチケットが対象というわけではないのですが、国内で行われるコンサートやスポーツイベントなどの興行チケットのうち、興行主の同意のない、有償譲渡を禁止することがこのチケットに書かれているチケット、これをいわゆる特定興行入場券というんですけれども、この特定興行入場券を興行主の事前の同意を得ずに、業として販売価格を超える価格で譲渡した場合に罰則の対象となるという場合があります。ちょっとね、ややこしい言い方をしましたけれども、対象となるチケットや禁止事項というのは文化庁のホームページで確認することができます。
そうですか。
はい、またやはり、ね、ご都合ということもありますし、
そうですね、
病気、ね、休業になるということもあると思うんですけれども、もし急遽行けなくなった場合はですね、公式リセールサイト、公式サイトがリセールサイトというのを、開設しておりまして、そのサイトを利用してチケットを希望する人へ転売することが可能な場合がありますので、
可能な場合もある、主催者の了解を得てっていうのがありそうですね。
なのでそういったものも検討していただいたらいいかなと思います。
はい、
不安に思った場合やトラブルになった場合はぜひ消費生活センターなどにご相談ください。
そうですね、とにかくこのせかす形というのはちょっと怪しいと思った方がいいかもしれませんね。
そうですね、ついつい欲しいチケットだし人気のチケットだと思うと慌てて注文しがちなんですけれども、ちょっと他 の、 公式サイトを見てみたら他に公式サイトがあったということもあると思いますので、慌てずに検討するようにしてください。
は
い、
まずその URL を見ることで随分こう公式かどうかっていうのは、
そうですね、
分かりやすいでしょうか。
なかなか難しい話ではあるんですけれ
ども、巧妙にされてますか。
不自然にブランド名とか会社名をもじったものとか、なんかスペルが間違っているようなものなどは要注意ですし、あと問い合わせ用のメールアドレスが、フリーメールアドレスなんかになってたら、やっぱりそれはちょっと注意していただいたらいいかなと思います。
はい、わかりました。ぜひ皆さんお気をつけいただきたいと思います。まずは信之さんだ15日号に掲載されておりますインターネットでのチケット購入トラブル、こちらにご注意くださいということ、相談員の宮下さんにご紹介いただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは続いて今度は消費生活ご担当小寺さんに、自宅にある製品リコールされていませんかというこちらのお話をいただきたいと思います。まずはこのテーマを選ばれた理由ご紹介ください。
はい、リコールに対して消費者が何らかの対応する割合は多くの国や地域で低く、低いところでは 3% の程度のところもあると指摘されています。
3% ですか。
はい、日本においては平成20年1月から平成30年12月までの間に、消費生活用製品安全法に基づき報告のあった重大事故のうちリコール対象となっている製品が原因で発生した事故は1593件でした。
結構あるんですね。
はい、特に、リコールの対象となっていた暖房器具や、パソコンなどから出火する火災が、多く発生しております。
なるほど。
また消費者庁が行ったアンケート調査においては、
はい、
約3割の消費者が、まあ、リコールを知っても、はい、まあ、事業者に連絡していないことが分かっております。
あ、3割の方が動いていない、はい、ということですね。どんな理由が挙げるんでしょうね、動かない理由として、
はい、まあ、大きな理由としまして3つほどありまして、はい、まあ、リコールの情報が多すぎたり、言葉が複雑で消費者がまあ混乱しているということです。
早い話が分かりにくいということですね。
そうですね、はい
はい、
で次に、まあ、事故や怪我の度合いが低く示されていたり、はっきり示されていないということも挙げられます。
あ、そうか、じゃあ、まあ、これは特にリコールって書いてるけども大したことないかなと思ってしまったりするんですかね、はい、そうなります、はい、3つ目は何でしょうか、
はい、まあ、リコールに対応する手間がかかりすぎる割合には、得られる便益が少ないと感じているということになります。
あ、これもやっぱりこう主観の方ですね、はい、大したことないかなと思いがちということ、はい、今日ご紹介いただくこのリコールっていうのは改めてちょっとご紹介いただけますか。
は
い、
まあ、リコールとはですね、何らかの欠陥、不具合、事故の発生などにより安全上の問題が生じる可能性がある製品、消費者が製品を安全に使用するための、まあ、予防的措置が必要な製品に対し、まあ、事業者が回収処理などを行うものを言います、
うん、つまり安全には使い続けるのは気をつけてくださいということ、はい、できたらまあ回収、はい、修理をしますよということなんですよね、まあ、できたらというか、はい、事業者としてはそれをぜひしたいというふうなことがリコールということですね、
はい、
そう
なります、
はい、じゃあ事故を防ぐための消費者へのアドバイスいろいろあると思います、お願いいたします。
はい、まず一つ目としまして、はい、まあ、リコール情報を知らせるサービスを、まあ、利用してください、
はい、
まあ、消費者庁のリコール情報サイトでは、まあ、製品の、担当省庁等が公表した、まあ、リコール情報を一元的に集約して、提供するメール配信サービスを、まあ、実施しています。リコール情報を迅速に受け取ることができますので、まあ、ぜひ活用してください。
はい、わかりました。
2つ目が、はい、お待ちの、製品リコールされたらすぐに分かるよう、まあ、所有者登録サービスに登録してください。
あ、こちらが登録をしておく、まあ、はい、車の場合はよくありますね、はい、送ってきてくださいますね、
はい、まあ、製造事業者が購入された製品の所有者、登録サービスを実施している場合もあります、まあ、サービスを利用することで、自分からリコール情報を確認しなくても、
はい、
まあ、製品の安全に関する情報を受け取ることができます、
はい、
製造事業者等の、実施するサービスを利用しない場合は、まあ、製造事業者、経済産業省または消費者庁のリコール情報サイトでお持ちの製品がリコールされていないかを、まあ、定期的に、まあ、確認してください。
なかなかちょっとまめにチェックするの難しいですけども、はい、ちょっと気に留めておくっていうのは大事ですね。はい、わかりました、
はい、3つ目としまして、はい、お持ちの製品がリコール対象になったら、まあ、すぐに、使用を中止してください。
まずは使うのをやめるですね、はい、はい、
事業者によるリコールの詳細を確認し、まあ、事業者につながらない、どこに聞けば よいかわからない場合等は、まあ、消費生活センターに、まあ、相談してください。
はい、わかりました。
リコール対象製品を使い続けることは大変危険です、まあ、留守の際に火災が発生し被害が大きくなってしまった事例もあります。また、まあ、消費者庁のリコール情報サイトを参考にするなど、まあ、定期的にお持ちの製品の安全情報を確認するようにしましょう。
はい、わかりました、
はい、4つ目としまして、はい、まあ、リコールに関する情報を知ったら、まあ、製品を使用していそうな家族や友達などに、
はい、
周りの人にも知らせてください。
はい、わかりました。じゃあその上で万一トラブルなどにあった場合はどうすればいいでしょうか。
はい、リコール対象製品で、まあ、事故や健康被害が発生し事業者からの説明に納得できない、まあ、事業者と連絡が取れないなど、まあ、トラブルが生じた場合には、三田市消費生活センターに相談してください、
はい、
三田市消費生活センターが休みの場合は、まあ、消費者ホットライン188いやいやに連絡してください、まあ、最寄りの地域の市区町村や都道府県の消費生活センター等を行いする、まあ、全国共通の3桁の電話番号になっております。
今ご紹介いただいた消費者ホットライン188いややですね、
はい、
でその前にぜひ三田の 方々だったら三田市消費生活センターをご利用いただきたいということで、はい、お電話それから窓口で受け付けてくださってます。月曜日から金曜日まで、これはまあ祝日の場合はお休みですね。
そうですね、はい、
それと第2第4土曜日、朝10時から夕方の5時までご相談受けてくださいますので、ぜひ皆さんお一人で悩まないで、あれちょっと気になるなという段階でご相談される方が、あの問題が解決する時間も取れるので、ぜひまずはすぐにご相談、気軽にお電話でも受けてくださいます。電話番号、あの伸幸さんだ15日後に出ていましたのでお伝えします。 559-5059-559-5059 となります。そして今日もう一つお知らせがあるようですね、はい、ご紹介ください。
はい、消費生活センターでは、2月28日金曜日、はい、13時30分から、ま、1時間ほど14時30分まで、まちづくり共同センター内で、正しい知識で被害を予防しようという消費者向けの、教育講座を開催しております。
いわゆるこの時間のように賢い消費者になりましょう、
そう
ですね、ということですね。
はい、はい、まだ定員の方には達しておりませんので、申し込みの方をお待ちしております。
はい、
申し込み方法はのびゆくサンダ2月1日号に掲載してありますので、よろしくお願いいたします。
今回講師をしてくださる方はどういう方ですか？
あの市内の吉田、はい、弁護士になります。
弁護士の方からお話をいただけるという、はい、つまりこう対処法なども聞かせていただけるんですか？
そうですね、まあ、悪質業者、振込詐欺や、次々と契約が迫る販売などに対する、まあ、被害予防の対処方法として最近の被害事例や、
はい、
まあ、基礎的な法知識を学ぶことができます。
はい、いろんな形でこちらが本当に賢くならないと、はい、逆にあの騙そうと思っている方はあの手この手で急がせたり信用させたりという、はい、私たち自体が本当に自身が賢くならないと防げないので、じゃあ、はい、あの今回は生のその弁護士の方からのお話を伺えるということで、その場での質問も受けていただけそうですかね。
そうですね、まあ、時間があれば可能だと思います。
はい、2月28日の金曜日午後からです。1時30分から1時間ほどあの講座があるということで、場所はまちづくり共同センターキッピーモール6階ということですね。あの申し込みの期日がもう終わってたんですけども、まだ少し余裕があるの ので、
はい、
今日改めてご紹介いただきましたので、チラシなど見て、あ、日にちが申し込み終わったわという方は諦めないで、あのそのチラシにもお申し込みお問い合わせの、連絡先がありますので、私の方から紹介します。まちづくり共同センターの中にあります消費生活センター、こちらの方です。先ほどと一緒かな、電話番号もう一度申し上げます。あ、違いますね、
ます、
ご相談とね、はい、わかりました。改めてご紹介します。お申し込みお問い合わせ079-559-5032 559-5032、正しい知識で被害を予防しよう、こちらも賢くならないといけません。2月28日の金曜日の講座ご案内いただきました。今日は伸幸さんだ15日号に掲載されましたインターネットでのチケット購入トラブルにご注意を、相談員の宮下さんにご紹介いただきました。続いて消費生活ご担当の小寺さんには、自宅にある製品リコールされていませんかについてお話をいただきました。お二方どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
第3月曜日は賢い消費者になりましょうと題して、伸幸さんら15日号掲載の話題とタイムリーな情報を伺ってまいりました。来月は3月16日を予定しております。次回もぜひお聞きください。